もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。 まずはあなたの年齢を教えてください。
私は75歳です。
75歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい、でも私は一人になってしまいましたけど。
何年前にご主人は他界をされましたか？
主人は3年ですね。
3年前。
はい。
お子さんはいらっしゃいますか？
おります。
はい。
長男と次男2人だけです。
はい。長男次男の年齢を教えてください。
長男が52歳ですね。
はい。
で、下が50歳です。
はい。あなたはお一人で今暮らしてらっしゃいますか？
そうなんです、一人なんです。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
孫のことなんですけど。
はい。
次男の長男のことなんですけど。
つまり50歳の息子さんの長男ですね。
はい、そうです。
はい。
年が今25になるとかな、それぐらいになります。
はい。
で、学校ちゃんと大学卒業したんですが、
はい、
その後もう3年か4年になりますけど、未だに就職してないんですけど。
就職はこれはしようとして失敗したのか、それとも就職をしない決断をしたのか、ご存知でしょうか？
多分私の判断ですが、ひどいアトピーなんですよね。
はい。
全身的にそれもあるし、なんかちょっと空気を読めないという性格もあるし、あんまり人との交わりができないって考えたんじゃないかと思います。
だからといって、まあ、就職ができないわけではないのですが、
そうなんですよ。
今お仕事をされていない理由はご存知ですか？
もう外に出たくないのと、人との接し方がわからんっていうか、そういうふうじゃないですかね。親もあんまり厳しくは言わないんですよね。
外に出たくない、人と接したくないというのは、ご本人から聞いたのではなく、あなたがそう思われるということですか？
そうですね。
はい。それで、
私親にもこのままじゃあれじゃないのって言うけど、親もそんなに言わないし、ほっといてくれっていうような感じなんですよね。
それについて、あなたの次男は何とおっしゃってるんですか？
次男もお嫁さんの方も、もう私たちも十分に行ってきたから、もうばあちゃんは言わんとってくれっていうふうな感じで、
はい、
何回か言われました。
はい。
で、近所のお友達も、あんたが立ち入るあれじゃないからほっときよとか言うけど、ちょっと私はもう心配なんです。まあ頭もまあまあだし、別に悪い方じゃないし、就職したらどうにかなるんじゃないかなと思ってます。
はい。そうすると、今日はどんなご相談でしょうか？
私としては、このままもう何も言わなくって、そのまましとっていいのか、それとも、ちょっとアドバイスとかいろいろしてきた方がいいかなと思ってます。親に対しても。
ばあちゃんはもう言わんといてと言われてるが、アドバイスをした方がいいかということかな。
はい。親子の関係は十分、まあいいんですけど。
親子というのは、あなた自身と次男とのことですか？
はい、そうですね。嫁さんとかもですね。
なので、決して何か喧嘩をしてるわけでもないんだけれども、このお孫さんのことについてはもうそんな、もう言わんといてというようなことなんですね。
はい、そうなんですよね。
でもちょっと言いたいし、何かアドバイスがあるかなというようなことでしょうか？
はい、
うん。
ちょっとしたきっかけで頑張れるんじゃないかなとか思うし、どっか相談に行ったらって言ったりもしましたけど、親はもうなんか諦めてるんですよね、半分は。
一方で、ちょっとここまでの話を伺う限りでは、あなた自身はこのお孫さんの本当の状況はあまりよく分かっていないという感じですよね。
そうですかね。私は十分孫のことは気持ちとかも分かると思ってます。
あなた自身は分かっていると、つまりアトピーだからだなとか、はい、空気が読めないからだなとか、人との交わりが苦手だからだなとあなたは思っているということですね。
はい。
で、アドバイスをしたいんだけれども、しなくていいって次男に言われているこの状況でどうしたらいいかというようなことでしょうか？
はい、そうですね。せめて何かできることがあれば。
そうですね。
と思ってます。
じゃあちょっとそれを聞いてみましょう。はい、
はい、
今日の回答者は弁護士の酒井誠先生です。酒井先生、お願いします。
はい。
よろしくお願いします。
あ、こんにちは。
こんにちは。
ちょっといろいろ困ってるんですけど、
う
ん、
一緒に考えましょう。
はい。
ね、あなたの次男の方ね、お父さんだよね、この今日のご相談の。
あ、そうですね。
25歳の方。この次男の方は会社勤めかなんかですか？
はい、そうです。普通の会社ですね。
で、
嫁も会社員です。
あ、そうですか。
もう朝夕必ずずっとも一人でおるようですね。
一人でおるっていうのは次男の長男ね、まあ、お孫さんね。
はい、
うん、で、その問題のお孫さんは兄弟はいらっしゃるの？
はい、下に弟がおります。
弟さんは大学生。
はい。
兄弟の仲はいいの？
まあまあいいと思うし、うん、弟はすごくお兄ちゃんのことを思いやってるんですけど。
ああ、それはいいですね。そうすると、
喧嘩とかはしませんね、うん、
次男さんのご家族、お父さんお母さんと長男次男、家族としては非常にうまくいってるように思うんだけど。
私もそう思います、う
ん、で、ご長男は大学でどんな勉強されたんですか？
建築家ですかね。
建築関係ね。はあ、じゃあ、
は
あ、それもちゃんと卒業されてあるわけだよね。
はい、卒業もしてますし。
なのになんで就職しないでいるのか心配だっていうのは今日のご相談だよね。
はい。
でね、あなたとしては本人から聞いたわけじゃないけれども、かなりひどいアトピーがありますと。
はいはい、
で、空気も読めない感じで、人と交わりが得意じゃなさそうだからというふうにあなたとしては考えてるわけじゃないですか。
私はそういうふうに、うん、
で、こっからちょっと理屈で言っちゃいますけど、弁護士なんで、はい、そう言っていながら他方で、いや、頭も悪くないし、就職したらなんとかなるんじゃないかってあなた言ってますよね。
はい、
なんかそれね、うまくつながらないっていうか、平たく言えば矛盾してると思うんですよ。
ああ、かもわかりませんね。
あなた自身が言ってることが。だから、自分で言ってるときは気づかないかもしれないけど、こうやって聞くとなんか言ってること矛盾してんじゃないかって思いながら聞いてたんです、私。
はい、十分あると思います。
その辺を考えてあげないと、これ言い方変えるとね。
はい。
お孫さんも大学までちゃんと勉強もして卒業もできてるんだから、世渡りをできないという人ではなくて、仕事だって別にその人との交わりがないとできない仕事ばっかじゃないからさ。で、もともと私が思うに大学まで出る方なんだから、就職しようと思ったんじゃないかと私は想像してるわけ。それで、あなたが言うように、
就職活動もしませんでしたよ。
あれ、さっきだって田中先生から聞かれた時に、どうして就職しないか、聞きました、わかりますかって言ったら、私が想像するにこうだって言ってて、就職活動しませんでしたなんて言ってなかったと思うんだけど。
就職活動確かにしてないですね。
なんで知ってんですかそれ。
親から聞くし。
だからさ、私が言いたいのはね、本人が就職したくないんだったら、あなたがいくら白白言ったってしょうがないじゃない。で、就職したくてもできないんだとしたら、なんでできないんだろうって本人が一番考えてると私は思うの。
本人もですし、親もなんかかわいそうなんですよね。
かわいそうとかいう話じゃないんだね、今話してんのは。かわいそうとかじゃなくて、あなたが言ってることはね、最初はひどいアトピーで空気も読めないし、人との交わりもうまくないから就職できないんだと私は想像しますって言ってたら、いや、そもそも就職活動してないんだっていう話が変わったの。で、はい、そう言いながら、片方で頭も悪くないし、就職したらなんとかなるって、ある意味すごい無責任なこと言ってんですよ。
そうですよね、
それ自覚してもらいたいからね、ちょっとはっきり言っちゃったんだけど、
はい、
だってさ、大学建築家まで出てね、就職したかったらさ、本人が一番疲れてると思うんだよ。
そうですよね、
うん、
考えたら
就職しようと思ってないんだったらいいじゃない、どうしようもない、本人がしたくないんだから。で、就職しようと思ってできない時に、おばあちゃんがさ、いや、あんた頭も悪くないんだから、就職したらなんとかなるでしょうって言われても、本人が一番辛くないですか
と思います。
いや、思ってくださいよ。
私のよく顔も見ないで知らんぶりしてる時も多いですね。
だからさ、それがさ、あなたの息子さん、次男さんとお嫁さんが、私たちも十分言ってきたから言わんといてくれって言ってる話なんですよ、きっと。これ以上ばあちゃんまで言うと息子かわいそうだから、ちょっとほっといてやってくれっていうことだと思うんで、あなたが心配なのはね、全然いいの、はい、それは大事な孫だもん。
そうなんですよ、
大事な孫で心配なのはいいけど、そんなに気楽に言うなって話で、本人からしてみたら。 あんた頭も悪くないんだから就職したらなんとかなるんじゃないか頑張れよなんて言われたら疲れさせるだけだからやめなさい。
そうですよ。
そこのところねちゃんと考えてくださいよ。本人が一番ね辛いと思うんですよね。ましてさひどいアトピーっておっしゃるから、でひどいアトピーで一番辛い気持ちになってるのはご本人のはずだから。
はい、それはもうわかります。
でそれなのにさ頭いいんだからなんとかなるよって言われたら、言われた方からしたら無責任にそんなこと言わんといてくれって話になるわけです
そうですよね、
うん、近所のお友達もさあんたが絡む話じゃないからほっときよって言ったって言ってたじゃないですか。
はい、
言い方違うけどそれでいいと私も思っちゃう。
でも考えたら今親が十分あれだけど先々親がおらんことになったらどうなりますかなと思って。
それは本人が責任持って何とかするさ。どうなるだろうってあなたが心配するのは気持ちはわかるけど、あなたに何ができるの？
就職先を決めるとかだったらできるかもわからん。
就職先じゃあ持ってきて聞いてみたらいいじゃないですか。どんかあるの？
いや、言いました。
で、それで
全然手合わせじゃなかったですね。
でしょ？で、それはあなたの仕事じゃないんですよ。だって、
ね、
お孫さん25でもう一人前の社会人になって世の出たんだから、
はい、
助けられることがあったら親族は何か助けてあげればいいけど、はい、今あなたにさ頭悪くないんだからしつこくてすいませんね同じこと。
あ、いやいや
頭悪くないんだからなんとかなるよって言われたって苦しめるだけだよ。
はい、
孫のこと大事に思うんだったらそんなこと言わないでじっとしてあげてるのが
見守るぐらいで
、うん、孫のために一番なるって、そういうふうに思わないと結局ね誰のためにやってるのって言われちゃうよ、
うん、
あんたが満足したいから言ってるだけじゃないのっていう話になっちゃうから。
そうですよね、私の自己満足かも分から
ない、ね、そうそう、だってさそれで本当になんかお孫さんでも立派に就職してやっていけそうな就職口が持ってこれるんだったらいいけどさ、
うん、
そういうところもないのにさあんたなんとかしろよって言ったら苦しめるだけじゃない。
はい、そうですよね。
そこのとこをね、まあ気持ちはわかるけど自分のやってることで孫はどんな気持ちになるかっていうところを考えてあげてほしいんだな。むしろそばであんたもいろいろ大変だろうけどまあまあ先は長いんだから大きな気持ちでのんびりやんなさい、親も二人しっかり働いて生活に困んないんだからぐらいなことを言ってあげた方がよっぽどいいと思うよ。
私と反対ですね、考えがね。
そうで、あなたはまだまだお元気だと思うけどこれから20年30年っていうわけにもなかなかいかないから自分は今何をしようって、はい、自分の過ごし方考えた方がいいと思うよ。
はい、まあまあ私は自分なりにやってるつもりなんですけど、うん、
だったらそっちに力入れてくださいよ。
はい
とにかくねしつこくて悪いけど、ね、お孫さんこんなこと言ったらどう思うだろうっていうことを考えてもらうのが一番いいかなと思います。
私よく考えませんでしたねそのことはね苦しみようとかもわからんですよね、
う
ん、
そう相手を苦しめちゃうかもしれないからね、
うん、
じゃあ私はそんなことしか言えないけど
ありがとうございます。
いかがでしたか？
孫のこと考えると、うん、先生が言われる通りです。
孫のことを考えたらってとても大事なところですよね、
苦しいのは孫ですもんね。
そうそう、先生おっしゃったみたいに無責任なこと言っちゃってたな、はい、自分ってことですね。
はい、大らかな気持ちで、
う
ん、
そうそう
励ましてみます。
うん、だから、はい、あなたがいつもニコニコしてあなたがご自分の人生を一生懸命生きようって思ってたら、お孫さんだってこういうおばあちゃんがいいな、僕たちも頑張ろうってあなたがちゃんと背中で示せるといいなと思います。
ね、もう少し大らかに、
そうです、
はい、で
ご自分のことをちゃんと心配してください。
わかりました。
はい、どうぞお元気で。
ありがとうございました。気持ちがちょっと変わりました、
うん、どうぞおおらかに。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼します、はい。